私たちは今日から、8日間、世界祈祷週間を守ります、先ほども証しにありましたが、もう日本でも90年前からこれを守ってきたという素晴らしい働きを私たちは、続けております。本当に心から主に感謝いたします。この時世界宣教を覚えて祈り献金を捧げる私たち、そのためには世界をもっと知る必要があるのかなと思います。さあ、そのために皆さんにクイズ質問です。さあ、今世界中に住む人々は何人くらいいるんでしょうか。世界の人口、前までは50億だったのかなとか60億だったのか、皆さんどうですか。私たちが今祈りたいその世界の人々は何人いるのか。私たちは人に注目したいんですよね。その一人一人に。さあ、正解は本当の正解、今ですね、今現在84人増えていきます、これは1分で156名が生まれるという計算で今これが、データが出ているんですね、こういうものがあるんですよ。80億が過ぎているんです。私たちが今祈ろうとしているのは相手が80億なんです。もちろんその中で私たちも含まれていますが、さあ戻していただいて、次もう一つ、では世界中にいくつの国があるんでしょうか。皆さん、これも変動があるんですけれど、今年9月基準です。外務省によると196カ国あるそうです、ちなみに世界には言語や文化、宗教、歴史的背景が異なる民族が5000以上あるんです。私たちは今そのような人々を覚えて祈るという時を過ごそうとしています。とても素晴らしいことを今私たちは考えているんです。でも考えてみますと、自分たちの町やこの国を超えて80億196カ国の国を覚えて祈る、なぜそれをしようとするんですか。すでに私たちのもう隣にもまだイエス様を知らない方たくさんいるのに、なぜ行ったこともない、聞いたこともない、会ったこともない人々のために私たちは祈ろうとしているんですか。いや、献金まで捧げようとしているんでしょうか。ここに私たちの世界への信仰、この選挙への信仰、その思いを改めて私たちは考える、そのような時を迎えているのではないのかなと思います。なぜでしょうか。私たちは聖書からいくつかの答えを教えていただいています。その中でも最も大事にしていることは、神様がいつも世界に目を向けておられて、休まず働いておられて、その80億という人々に一人一人に目を向けておられること、そしてイエス・キリストを通してその働きに私たちを招いてくださったことがあって、私たちはその働きを担おうとしているんです。イエス様はそのことを強調するために招きの言葉を命令形式でされました。だからこそ私たちはその言葉を大宣教命令と言います。では新約聖書にこの大宣教命令がいくつあるのか、皆さん今日いくつあると思いますか。 いくつ？すでに出してます。これ5つあります。マタイ28章、マルコ16章、ルカ24章、ヨハネ20章、そして使徒言行録1章。私たちはこの4つの福音書を持てるんですね。そのことによってイエス様を立体的にいろんな角度から知ることができます。同じく大宣教命令が5つあるからこそ、イエス様を本当に私たちに望んでおられた、招かれたその言葉の意味を私たちは深く深く知ることができます。ですから宣教を私たちが語るときには、この5つのことを全部読んで、そこから本当のイエス様のメッセージを聞きたいと願っています。けれども今日これを全部するのはもう時間が足りない、できないんですね。今日はその中でルカによる福音書、ルカが書いたこの大宣教命令と、ルカはもう一つ使徒言行録を、書いていますので、そこで語られている大宣教命令の中で一つの言葉だけに注目したいと思います。それは承認という言葉です。子供のように、学生のように、今日は承認について探求してみたいと思います。さて、イエス様は復活なさった後、40日間、聖書を見ますとですね、弟子たちの前で現れて、いろんなことを教えてくださいました。その中で大宣教命令特徴がありまして、まずイエス様は現れて、恐れの中にいた弟子たちを慰めてくださり、その上に大宣教命令をヨハネ20章から語られました。また疑っている弟子たちに確信を与えてくださって、その上に大宣教命令を語られました。まあ、それがマタイの大宣教命令です。マルコの大宣教命令は、かたくなな心を持っていた弟子たちに回復を与えてくださると同時に、その上に大宣教命令を与えてください。で、今日の聖書の箇所となるルカによる福音書では、イエス様は今まで弟子たちに教えてくださったことを全部まとめてくださるんですよ。今までの教えを。その中で今からなすべきことは何かを語られる。その中でポイントして強調されたことが承認ということです。だから私たちは今、承認という言葉に注目したいんです。まあ、具体的にどういうことだったのか、今日のルカのところを簡単に話をしてみますと、イエス様は最初にこのように言われました。私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ずすべて実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。イエス様当時は、私たちは旧約聖書と呼びますけれども、当時はこの三つ、律法、預言書、詩編、これが当時の聖書です。そこにはイエス様について書かれているものがあって、それは必ず実現すると。それをイエス様はもうすでに弟子たちに教えてくださっていました。さあ、では、その中で実現されるその内容は何なのか。イエス様はとても優しくてですね、長い話をしないで今日3つだけ簡単にまとめてくださるんですよ。一つ目は、メシアが苦しみを受けるんだと。まあ、十字架の話です。そして三日目に死者から復活するんだと。最後三番目。エルサレムからあらゆる国へと、この罪の許しを得させる悔い改めがイエス様の名のもとで広がっていくんだということを語られて、最後に、あなた方はこれらのことの証人となる。さあ皆さん、これらのこと、これら何ですか？この三つのことですね。これら。もう一度見ます。十字架、復活、そして世界に広がることの証人となる。彼らはすでに十字架と復活を経験しているんですよ。それを見てきているんです。ですから、自然とここで強調されていることは、これから、 この福音が世界に広がっていくことの証人となる。あなたたちはそれを見ることができる、経験することができるんだということです。それらの証人となる。さあ皆さん、今まで皆さんが大宣教命令を通して持っていた証人のイメージをちょっと横に置いていただいて、聖書が今言っている証人って何なのかということを改めて考えたいということであります。さあ皆さん、一般的に証人って何ですか？証人。一般的には事実を証明する人です。でもこれじゃあ、証人の性格ははっきりと分かりません。法律ではどう言っているのか、皆さん。証人というものは、過去に経験した事実について述べるよう裁判所から命じられた第三者です。証人は当該者じゃないんですよ。第三者なんですよ。第三者としてその働きを見て経験して分かっている人たちです。それが証人。この新約聖書で証人と訳されているギリシャ語、マルティウスも同じ意味なんです。そこから見ますと、証人になるために二つの条件がありまして、まず、事実を経験する、何かをしている。あるいは、真理を理解しているという人たちがいます。そして、それが本当であることを証明するために語ることができる人。それが証人です。イエス様は私たちに、あなたたちは証人となると言われました。イエス様の復活や十字架や復活、そのことを理解していて、その真理を理解していて、あるいは弟子たちのように経験していて、それが本当であることを第三者として語ることができる。それが私たち証人である。実際45節見ますとですね、その聖書の言葉を悟らせるためにイエス様は彼らの心目を開いてくださいました。その意味が分かったんです。本当に十字架と復活の意味が分かっている。そしてその後彼らは全世界に福音が広がることを経験しました。実際その記録が使徒言行録というところ。そして最後に語るようになるために何をイエス様言われたのか。私は父が約束されたものをあなた方に送る。それは何か。高いところからの力に覆われるまでは、その力、聖霊の力、つまり宣教というものが何かをここで私たちにはっきりと教えてくださっているんですよ。皆さん、私たちは証人。証人は何をするのか。まとめてみます。今日はこれだけです。一つ目、イエス様の十字架と復活の意味を悟らせていただくんです。自分で悟るんじゃない。自分で勉強して、一生懸命勉強して得た知識じゃなくて、もうそれを悟らせていただくもの、私たち。二つ目、この福音が全世界に広がることを見ているし、経験しているんです。私の隣の人が突然いろんな出来事の中でイエス様を信じるようになることを見ているんです。だからこそ私は証人です。三つ目、自分の力ではできないんだけれど、神様が力を与えてくださるならば、これが本当ですよということを、この三つが本当ですよということを語ることができるようになる。これが私たち証人。なぜこの話をしているか。皆さん、ここで私たちが一つ気づかされるんです。宣教は神様が始められて、神様が進められていくんです。私たちは、証人というものは第三者なんです。ところが神様はご自分の働きに第三者である私たち、すでにそれを経験した私たちを招いてくださるからこそ、自分たちは神様から力もいただいて、その力でその働きに使える。それが宣教である。いや、わかるんですよ。今日なぜその話をするんですか。いや、皆さん、これが明確にするかどうかが 変わってきます。多くの学者たちはこのように神が宣教なさるということを難しいラテン語を使って言うんですよ。ミシオデイ、デイは神様、ミシオミッションですよね。神様の宣教、神が手づから宣教なさるんだ。これが私たちに与える影響は何か。これを分かるときに、私たちの中では宣教と言われると、重いなじゃなくて、期待が湧いてきます。私がするもんじゃないんですから。私の力じゃないんですから。しかも神様が目標が決まっていて、それを神ご自身が広げておられるんですから。そのために用いられるチャンスも与えられるんですから。重い十字架じゃなくて、期待が湧いてくるんですよ。希望が湧いてくるんですよ。私の周りにいるこの人が、どうしてもイエス様を信じる気がしない。けれども、主がなさる宣教であるならば、期待できる。希望がある。そのために主が力を与えてくださるなら、私も、このような私も用いてくださる。なぜなら私は証人であるから。世界宣教とっても難しい。80億なんですよ。いや、できないんじゃないか。神ご自身がなさる。だからこそ、期待を持って私たちをワクワクして献金を捧げていきます。祈っていきます。一番大事なことは、主ご自身がなさっていることを見ることなんです。経験することです。そこから私たちは宣教への姿勢が変わっていく。自分から、自ら、私も入れてください。そのように変わっていくんです。今日は最後に一つのお話をさせていただければと思います。まあ、先ほど皆さんにお伝えしましたが、明日からこの TWR という団体の皆さんが長崎に来てくださいます。まあ、30人が日本に来て別れて、15人は長崎、15人は北九州にいて、土曜日にみんなまたこの長崎で集合して、来週の礼拝は彼らが奉仕してくださいます。で、彼らはこの TWR という団体、先ほども紹介しましたが、まあ、伝道するために世界中から集まっている人々なんですね。で、彼ら今回来る人々の顔ぶれです。もういろんなことを送ってもらっていますが、その中で本当にニコニコとしている、で、世界のために祈っている、皆さん見えてますか。世界地図を掲げてですね、祈っている彼らなんです。で、彼らが今回なぜ来るかというと、ドンキートラクトというのをします。トラクトというのは伝道ためにこうチラシを配ることです。で、ドンキーなんです。ドンキーってね、お店じゃなくてここで言うドンキーというのはロバ。聖書でロバは何をするんですか。イエス様を乗せていくんですよね。何もわからないんです、ロバは。つまり言葉は通じない。日本に来ても何を自分の口から語ることはできない。でも一つ運ぶことはできる。チラシを運ぶことはできる。福音が記されているチラシだけは黙々と配ることができる。ですから彼らは火曜日、私たちの教会のために朝から夕方までずっと歩きます。この一週間で1万2000部のチラシを配るんですよ。ロバのように。そのために来てくださるんです。で、昨年も彼ら来てくださいました。で、そのことによって、昨年のクリスマスにですね、多くの方々が教会に訪れて、またノーザンクロスにもいろんな働きがつながったんですよ。その証はもうキリがないほどたくさんあります。ところが、今年も来てくださることで、一体彼らは、なんでそこまでこう、一生懸命なのかということが気になってですね、いろんなことを聞きました。そしてまた時を同じくして別の団体からシンガポールで今起きていることを聞いたんですよ。今日はその話をしたいんです。シンガポールには1995年にですね、ラブシンガポールというものが始まりました。この ラブシンガポールというものは、シンガポールの教会の 牧師や教会の指導者の皆さんが集まって私たちの国のために祈ろうということで始まったんです。教会がもっともっと祝福されて、この国が祝福されるために祈ろうって集まったんです。で、彼らが10年間祈ったら何が起こったのか。シンガポールの教会がとっても祝福されてですね、もう結構いろんなところでリバイブされている、リバイバルを受けているという、そういう噂が広がっていきました。もう教会が強くなってきたんです。で、10年目を迎えた時に彼らに神様が示してくださったのは何かというと、彼らは自分たちの国のために集まった。ところが10年目を迎えた時に出て行きなさい、神ご自身が宣教なさるから、もう出て行きなさい。その時に彼らに示されたのが何かというと、まあこのような子見えないかもしれませんが、彼はもうとにかく祈りだけしたんです。祈りを。で、示されたのが東ティモールに出て行きなさいと。大変な中独立したんだけれども、本当に悲惨な状況の中にあるその国のために、あなたたちが出て行きなさいって。で、彼らは出て行きました。2004年から出ていてですね、この東ティモールの全国に福音を伝えると同時に、教育や社会のさまざまなインフラのために彼らは働きました。そしてたくさんの実を結んだんです。神様、自分たちのために集まったら出て行きなさい、出て行ったらたくさんの実を結んで神様の宣教を経験したんです。ところが数年前から彼らにもう一つ示されたことがある。それが何か。ラブジャパン。今回は日本に出ていこうというのだったんですよ。すでにもう何十人の宣教師たちが今日本に派遣されてきている。その中で明日彼らが来るんです。今私はシンガポールがどうのこうの話じゃないんです。神様がそれをなさって彼らをに命じてくださって、したがったらそのような祝福がある。さあ皆さん、このことを聞いてどんな反応ですか。皆さんは頑張ってということですか。それじゃなくて期待なんですよ、希望なんですよ。いや、神様彼らに日本に送っていくと何のためかな、この地で何が起こるのかな、神様の力もっともっと注がれて、この地にもそのようなリバイバルが起こることを私たち祈ろうではないかって、そのようなことが私たちに伝わってくるんです。祈りたいんです。じゃあ、いや、私たちもやりたいんですって手を挙げることになります。実際ですね、彼らがこのラブジャパンのことを示されたときに、日本の牧師たち何人かを招待しました、シンガポールに。で、そこでその場面を見たんです。そしてもうみんな感銘を受けて、そこで反応が何かというと、じゃあ日本の教会もこれから祈ります、とにかく祈ります。それで祈りのサミットというのを4年前に始めました。で、来年1月、毎年1月集まっていて、この来年1月の5回目の東京から始まっていろんなところを回って、今年は沖縄です。で、来年1月どこでその祈りがあるのか、皆さん、長崎、そしてこの教会で集まります。選挙はワクワクだと思います。期待で希望なんです。その中で私たちが手を挙げることなんです。世界祈祷週間を迎える私たちが今、世界選挙とは何か、私たちが証人として招かれて今何をすべきなのか、それを心を新たにするこの礼拝を捧げていきたいと思います。主は今すでに私たちの周りで広がって日本中で、いや世界中でその働きをなさって今私たちを招いています。私たちの教会を招いています。すでに 私たちにも託された働きがたくさんあります。そのことを感謝して、皆さんと共に祈り、主の力を待ち望み、その力を受けて働いていきたいと、そう願います。お祈りします。今も休まず、世界中で一人一人を救いへと導いてくださる天皇お父様、私たちをその尊い御業のために証人として招いてくださったことを心から感謝いたします。私たちは日々福音の真理の中にとどまり、宣教なさる神様を見る経験したいと思います。そしてそこから与えられる期待と希望、喜びを持って、私たちも主の力を受けて加わりたいと手を挙げる、そのような宣教の歩みに加わりたいと切に願います。すでに90年前から日本中のバプテスト教会がそのような働きを担ってきましたし、すでに私たちも長く様々な宣教の働きを担っています。どうか主よ、希望を持って、私たちの力ではなく主の力を持ってこの働きを担うことができるよう、主をどうか力を増し加えてください。あなたの祝福を与えください。そしてあなたと共に宣教の道を歩むことができますように。主よ、感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは、御言葉に応えて賛美を捧げてまいりましょう。どうぞお立ちください。新世賛美歌650番、喜びて主に仕えよ、共に捧げましょう。
主に仕えよ。 お座りください。
神様からの日々の恵みに感謝して献金を捧げましょう。ただいまから唱詠賛美の後、祝祷と香草を持って主に遣わされてまいりましょう。どうぞお立ちください。
主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、主への感謝と愛をもって、宣教なさる主と共に歩んでいく私たち一同の上に、豊かに、そしていつまでもありますように。アーメン。
お座りください。共に最後にガッツベースイーを賛美しましょう。今週も祝福が豊かにありますように。
私にも
主に感謝を捧げ、この礼拝終わります。礼拝堂の方は引き続きアナウンスがあります。
お知らせの時間です。